マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第218回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第218回目ですが、先日ですね、ヘッドホンを買ってしまいました。節約節約って言いながらですね、ちょっと買い物してしまったんですが、富士山のビッグカメラでね、例によって会社の借りによって買ってきたんですけども、私ビッグカメラのですね、株主優待券を若干持ってまして、まあ、数千円分なんですけどね、まあ、それもあったというのと、まあ、ちょっと前から気になってたヘッドホンで、今ちょっとイヤホンに近い、まあ、開放型の耳に引っ掛けるタイプのですね、ものを持ってるんですが、だいぶスポンジの部分がですね、破れてきちゃいまして、まあ、ちょっとヘッドホン欲しいなと思ってるのと、ちょっと重低音のやつがね、結構気になってましたね、前からね。お店で最近こうお店行くとヘッドホンがそのまま端子が出ててですね、お持ちのプレイヤーで試してくださいということになってまして、まあ、実際 iPhone を挿してですね、いろんな曲を聴いたり、自分のポッドキャスト番組で自分の声を聞いてみたりしてですね、これがいいかなっていうのがありまして、これね、オーディオテクニカの ATH-WS55X というやつで、これね、定価が9980円で、まあ、大体お店でですね、量販店に行くと7980円で売ってます。で、これがなんとビッグカメラでタイムセールってことでですね、5480円で売ってまして、まあ、さらに株主優待券をちょっと足してですね、まあ、結構安い値段で買うことができました。で、初め黒があったんで、手前にね、黒があったんで、まあ、その色しかないと思って、レジ持ってったらですね、まあ、空箱持ってって現品と交換なんですけど、在庫確認しますって言ったら、ちょっと時間かかりましてね、で戻ってきたら、申し訳ございませんと、黒がなくてですね、赤しかありませんって、また赤かってことで、もう、いやもう赤でいいですよっていうか、いや赤があったらこれ赤欲しかったなと思ったんでね、買ってしまいました。まあ、赤ってもね、真っ赤というかですね、これウェブページでこうご覧になれば分かると思うんですが、ボディの一部が赤いやつでしてね、結構おしゃれな、ヘッドホンでして、これ結構逆に良かったかなと、そんな風に思っています。まあ、そんなところでですね、まあ、今回は、今回っていうか実際ね、普段の音楽、まあ、外じゃ使わないんですけど、まあ、実際このポッドキャストの編集するときとかですね、そういうときにこのヘッドを使っていこうかなと、そんなふうに思っています。ではですね、今回お話しする内容なんですが、 Windows ホームサーバー、これの話をしたいと思います。Windows ホームサーバーですかって皆さん驚かれるかと思うんですが、実はですね、この Windows ホームサーバーなんですが、去年の7月の配信でですね、Windows ホームサーバーが製品ラインナップから外れてしまうと、製品として終了してしまうという話をさせていただきました。まあ、これ私非常にお気に入りの OS の一つだったんで、残念だと思ってるんですが、この Windows ホームサーバーなんですが、この年末2013年12月31日をもってですね、一般販売が終了してしまいます。まあ、そういうことでですね、もう Windows ホームサーバーを、まあ、購入して入手するというのはですね、今月いっぱいということになってしまいました。まあ、そういうことでですね、まあ、Windows ホームサーバーの感謝の意味を込めまして、あといろいろ関わってこられた方もですね、感謝の意味を込めまして、ちょっと Windows ホームサーバーについてですね、まあ、最後のお話という形で、お話をさせていただきたいと思っております。Windows ホームサーバーはですね、2012年7月5日にマイクロソフトの方から Windows サーバー2012の SKU ですね、まあ、前回も話しましたストックキーピングユニットということで、まあ、製品構成から、の発表がありまして、まあ、その中に、Windows ホームサーバーの名前がなかったということ で Windows ホームサーバーどうなるかっていうと終了してしまうということがですね、マイクロソフトから公式に言われまして、まあ、関係者みんな大ショックだったんですけど、まあ、私も含めまして、大ショックだったんですが、まあ、その後にですね、販売に関しては2013年12月31日までということになっておりまして、でこれについてですね、Windows ホームサーバーのマイクロソフト MVP の岡部さんで、岡部さんのブログにですね、岡部さんのブログ鳩の谷の町へようこそという、Windows ホームサーバー関係、まあ、最近はですね Windows サーバー2012のエッセンシャルズとかですね、そこら辺についてですね、いろいろ書かれているブログなんですが、ここのブログのですね、12月10日の投稿でですね、Windows ホームサーバー2011の販売も収束の方向な感じですと、 そういうタイトルの、記事が書かれています。まあ、うちの家も大変残念がってるんですが、まあ、あのこちらの方にですね、Windows ホームサーバーは12月31日までの入手ですということをですね、マイクロソフトの公式な見解ということが書かれていまして、実際ですね、あのこれ記事ちょっと実際見ていただければと思うんですが、まあ、5000円ぐらいで買えたということなんですが、今はだいたい7000円から9000円ぐらいで買うと、で売られているというような状況みたいです。でまあこれ基本的にね OEM 製品ということで、ハードウェアとバンドルして発売されてたんですが、そのハードウェアがですね各メーカーいろいろこう販売終了してしまって、最後残ってるのは IO データの、Windows ホームサーバーをバンドルしたあの NAS だったんですが、これもどうも、販売の打ち止めを決定したということを、ね、聞いたと書かれています。まあ、ちょっとこれ思ってですね、もう Windows ホームサーバーっていうのはちょっと入手できないのかなと。まあ、もちろん MSDN 入っている方とかですね、まあ、評価目的では使うことができますんで、完全になくなってしまうわけじゃないんですが、お店でね DSP 版というような形でこう購入するということが今月いっぱいということになってしまいます。まあ、そういうことであの買うなら今でしょ、今でしょっていうかあの今月いっぱいということになりますんで、あのぜひね、ちょっと今回の話を聞いて、いやちょっと使ってみたいっていう方がおられましたら、ぜひ今月中にね購入されることをお勧めします。で、Windows ホームサーバー自体はですね、今バージョンがいくつかありまして、最新バージョンが Windows ホームサーバー2011となります。で、Windows ホームサーバー2011のですねメインストリームサポートの終了日が2016年4月12日となっています。で、この OS に関しては延長サポートというものはなしということで、延長サポート終了日は対象外ということになっています。まあ、そういうことであの2016年まではですね、使うことができます。ただ購入が今月いっぱいということになっております。さて、この Windows ホームサーバー、もう今一度お話をさせていただきますと、どういう OS なのかということで、これはですね、こう一般家庭でも手軽にサーバーを用意できる製品として登場しました。これはですね、2007年のCES、コンシューマーエレクトロニクスショーですね、当時ですねビル・ゲイツが発表しまして、で実際発売されたのが2008年ということになります。日本ではですね、日本語化されたのが2008年の8月だったと思いますけども、そこからね発売されまして、まあ、秋葉原の自作市場でですね結構出回って、結構いろんな方がね使われたんじゃないかなと思っています。で、この Windows ホームサーバー、 Windows サーバーシリーズの一つなんですが、結構気軽に使えるというのが、まあ、第一の特徴でして、何がいいかというと、まずセットアップがすごく簡単なんですね。実際 Windows ホームサーバーのメディアを入れてインストールを始めて、で実際聞いてくるのがプロダクトキーの入力とサーバー名とパスワード、これだけ設定すればあとは全部セットアップしてくれます。非常に設定が楽です。というか張り上げないくらいでですね、簡単に設定できてしまいまして、で一回設定してしまうとですね、それ以降の操作は全てネットワーク経由からできるということで、もうモニターもキーボードもマウスもですね全部外した状態で、本当にコンセントと LAN ケーブルがさえ刺さってればですね、使うってことができます。まあ、実際の操作方法はですね、リモートデスクトップで Windows ホームサーバーの画面を直接リモートで出したりとかですね、あとはまあダッシュボードということで、まあ、こういった簡単なメニューがあります。まあ、スタートパッドをクライアント側の PC に入れて Windows ホームサーバーで通信させると、まあ、小さいですねメニューのこうプログラムが立ち上がりますので、まあ、それを使ってメンテナンスをするということで、まあ、メンテナンスが、ね、非常に楽だというのが特徴です。で、さらにですね、このホームサーバー自体がインターネット経由でもアクセスができます。ホームサーバーインストールした時点で、http://お好きな名前 .homeserver.com という URL がマイクロソフトの方で割り当ててくれまして、まあ、ここにねウェブでアクセスすると、外部から、例えば家の外からもですね、アクセスができるということになっています。で、もちろんこのファイルだけじゃなくて音楽とか動画とかですね、まあ、画像とか、そういったものももちろん共有できますし、こういったインターネット経由で音楽の再生や動画の再生もできるということになっています。もちろんあとですね DLNA サーバーとしても機能しまして、まあ、対応機器を使えばですねストリーミング再生もできるということで、まあ、Windows クライアントマシンもあるし、まあ、PlayStation とかですね Xbox とか、まあ、そういった機器でもですね Windows ホームサーバーの音楽や 動画映像をですね、見ることができるということになっています。まさに一般家庭で使いやすいことにこう特化した Windows サーバーの製品の一つじゃないかなと思っています。でまずそれでですね、このファイルサーバーの機能ということに関して言いますと、文章とか写真とかビデオとか、そういったカテゴリーに分けてそれを分かりやすくファイル共有をしています。ですからこのドライブ、このフォルダ名に共有を割り当ててとかですね、そういうことはなくてですね、あらかじめこう決めてしまったところにファイル共有が勝手にできるということで、もちろん自分でもね自由に設定することはできるんですが、もうセットアップも楽ですし、あまり深いこと考えなくてもですねファイル共有ができてしまうということになっています。それとこの保存したファイルですね、例えばいろんな文章を保存しました、で更新ってやってて、あ前の上書きしちゃって失敗しちゃったっていうことよくあるんですが、そういった時もですね、世代バックアップということで何世代か前のバックアップしたものを呼び戻すとかね、そういった複数の世代のバックアップも取ってくれますので、間違えてファイルを上書きしちゃったとかですね、そういった時にもね簡単に復旧できるようになっています。でさらに、Windows ホームサーバー2011になる前の Windows ホームサーバーにはですね、ドライブエクステンダーという機能がありました。これも私の大変お気に入りの機能でして、複数のハードディスクをですね一つにまとめて大容量のハードディスクに見せる機能です。例えば 500GB のハードディスクと 1TB のハードディスク、これをドライブエクステンダーで設定しますと 1.5TB のハードディスクに見えるということになります。実際はですねこう容量の誤差とかありますので、1.5TB とはならないんですが、それに近い容量のですねハードディスクを用意することができます。でもちろんこれ追加することも OK です。じゃあさらに 1TB のハードディスク買ってきたから追加しようってすると 2.5TB のでかい一つのハードディスクが作ることができると、そういうことができます。でまたこれファイルの容量に、余裕があればなんですが、一つのハードディスクが壊れてしまいましたと、じゃあ今言った構成の 500GB のハードディスクが壊れてしまったって言った場合ですね、これを切り離しますっていうことをすると、切り離した上でですねある程度データの復旧もしてくれます。データの復旧するというかですね、データをですね分散して複数のハードディスクに分散して入れてるんですね。ですからある程度復元はバックアップがありましてできるようになっています。ですからこうハードディスクに余裕を持たせていくと、ハードディスクが壊れてしまって交換してもあまりデータが失われる可能性が低くなるということになってますんで、ちょっと安全性も高めてるのかなと、そんなふうなですね機能を持っています。これ非常に残念ながらですね、 Windows ホームサーバー2011からですねこの機能がなくなってしまいました。理由は大容量のハードディスクがもう普通に安く売られるようになったので、小さい容量のハードディスクをまとめて一つにするということはですね、あまり市場的に要求はないでしょうっていうようなマイクロソフト側の判断でこの機能がなくなってしまったと言われています。といっても残念だなというところがあるんですが、その状況でですねサードパーティーからこれの代替手段となるようなソフトも出ています。 VVOLT というソフトウェアです。これ有料版とですね無料版もありまして、無料版でもですね結構使えるソフトでして、複数のハードディスクを一つにまとめてくれるということで、この VVOLT ってソフトですね、実は Windows ホームサーバーだけじゃなくて Windows 7とか Windows 8、こちらで使うこともできますので、これ一回前お話ししたことあるかな、なんかいろんなところでこの類の話してるんで、もう自分で喋ったかどうかも忘れちゃったところあるんですが、ぜひ興味のある方はですねこれ試してみるのもいいかと思います。無料で結構なところまで、使えることできます。でそれと Windows 8になってから、記憶域プールですね、その機能を使えばですね同じように複数のハードディスクを一つの大きいハードディスクに見せるということもできます。バックアップの仕組みとかですね、そういったディスクの構成の仕方そのものは Windows ホームサーバーのドライブエクステンダーとはちょっと違うんですけども、そういったことを試してみたいという方はですね、今の Windows 8、皆さんお使いの Windows 8、Windows 8.1 で試すことができます。もちろん Windows サーバー2012でも試すことができます。そういうことでこのドライブエクステンダーの考え方っていうのは、ちょっと形は変わりつつも受け継がれているのかなと、そんなふうに思っています。さらにやっぱりこう家庭用サーバーということで、その特徴にですね接続しているクライアントのパソコン、ノートパソコンでもいいですし、そのサーバー以外の普通のデスクトップパソコンでもいいんですが、これをホームサーバーの下に接続しているとですね、 パソコンのクライアントのパソコンの丸ごとバックアップを取ってくるという機能もあります。つまりそのサーバーに接続しているクライアントパソコンですね、 Windows 7、Windows 8のシステムごと丸々バックアップを取ってくれます。それとどういうことかといいますと、例えば Windows 7のマシンを使っていました、で Windows 7のマシンのハードディスクが壊れてしまったと、じゃあ復元したいんだけどっていうと、その Windows 7のマシンのハードディスクを新品に交換しました、でも今まっさらの状態です、でそこにリカバリ CD というものを用意ありますん でリカバリ CD をセットしてそこからブートすると、自分のネットワークにいる Windows ホームサーバーにアクセスして自分自身のバックアップを取った内容をそっくり戻してくれるっていう機能もあるんですね。まあそういうことで、あの家の中のパソコン自体のバックアップも取ってくれるという機能もあります。まあ、実際私もこう試してね取ってみたりしてみたんですが、まあ、結局あのクライアント側のねパソコンのハードディスクぶっ飛ぶことがなくてですね、実践では使うことがなかったんですが、まあ、そんなことも、ね、使うことができます。あとは、こちらの Windows 製品としてはですね、これ唯一の機能、まあ、Windows ホームサーバーとか Windows サーバーのエッセンシャルズとかですね、 あとスモールビジネスサーバーですね、まあ、そこら辺にはあった機能なんですが、アドインソフトの機能がありまして、いろいろこう機能を追加できます。でさっきあのダッシュボードといったこうランチャーとかですね、こうメニューが使えるソフトがそういう画面があるんですが、まあ、その中 の追加機能としてね、いろんな機能を組み込んだりすることができます。まあ、実際これのソフトを作ろうかということでですね、勉強会にこう参加したことも私あるんですが、代表的なものでですね、ライツアウトっていうソフトがあります。でこの Windows ホームサーバーの起動とか終了とかをですね、全部スケジュール管理してくれるというソフトで、例えば指定した時間に起動して指定した時間に終了させるとか、そういったことで全部自動でやってくれるとかですね、あとは外からそのいろんな情報、例えば計画停電、この時間に停電がありますよっていう情報をインポートとしてこう取り込むことができて、もうそれに従ってスケジュールを組んで動かすこともできるという機能を持っています。まあ、そんなね便利なソフトなんですが、この計画停電っていうのはですね、ちょうどこれ Windows ホームサーバー2011が出たのが2011年の5月なんですが、まあ、あの3月の大震災ありましたけども、まあ、それに伴うね、あの停電とか、まあ、計画停電の話とかですね、いろいろありました。で東京電力の計画停電の情報を取り込んで、それをサーバーの稼働に割り当てるとかですね、そんなこともできるようになっていました。それだけじゃなくてね、いろんなこう機能を追加するようなソフト、それをねアドインソフトとして追加することができます。まあ、あのそんな Windows ホームサーバーなんですが、まあ、実際ですね、非常にあの手軽でかつなんかとても楽しいソフトなのかなと、そんな風に思っています。で実際私も1台、Windows ホームサーバー、今でもねサーバーマシンとして一部活躍していますが、まあ、あのそのサーバー OS がですね販売終了してしまうというのはちょっと非常に残念かなと、そんな風に思っております。で元々はですね、これ私も Windows ホームサーバー最初から使ってたわけじゃなくてですね、この番組を機のリスナーさんからですね、ギザさん Windows ホームサーバーについてもお話してくださいよというリクエストをいただきまして、あそういえば使ってなかったなってことで、試したのがこれ実はその始まりでして、でも使ってみたらねもうハマってしまったということで、あのポッドキャスト番組の中だけじゃなくてですね、ドットネットラボの勉強会でも何度かもこれセッションという形でですねお話をさせていただいたこともありますし、2011年5月21日にですね Windows ホームサーバー2011の発売があった後にですね、その直後かな、ドットネットラボ勉強会で1時間ぐらい、今年かパワーポイントのスライドで96枚だったでしたかね、あの結構気合い入れてプレゼン資料を作りまして、お話をさせていただいたことがあります。まあ、これお話しした時にですね Windows ホームサーバーの MVP の方からもね評価いただきまして、あとマイクロソフトの Windows ホームサーバーの製品担当のマネージャーさんからもですね、あのなんかお礼の言葉をいただいたということがあります。まあ、それでそういうことでですね、私も非常にこう思い入れのある OS の一つですね。でこの Windows ホームサーバーを支えてた人たちというのはもちろんマイクロソフトの方もおられるんですが、非常に私印象深いのがですね、マイクロソフト MVP for Windows ホームサーバーというカテゴリーの皆さんがおられます。この方たちが大活躍してですね、この Windows ホームサーバーという製品を支えていたと言っても過言ではないと思っています。お話よくさせてもらってるんですが、岡部芳弘さん、 佐田博光さん、金輪直道さん、那須さとるさんと、フルネーム間違ってたらごめんなさい。それとですね、今は MVP の応募されてないようなんですが、以前 Windows ホームサーバーの MVP をやられていました、テクニカルライターの清水聡さん、インプレスのねウェブ記事でイニシャル B とかね、あとはDOSV パワーリポートとかでもですね、もういろんなところで記事を書かれている方なんで、もう皆さんよくご存知の方も多いと思うんですが、この方たちがですね、この Windows ホームサーバーについてですね、かなり力を入れてですね、ブログで記事をたくさん書かれたりとか、そんなことを、あとこうイベントがあれば、ね、秋葉原で説明したりとかですね、そんなことをやられてまして、私もねこちらの Windows ホームサーバーの MVP の皆さんのブログとかを参考にさせてもらいまして、いろいろこう使わせていただきました。でもちろんポッドキャスト番組で話している内容とか、あとドットネットラボの勉強会でお話している内容もこちらの皆さんの情報を結構参考にさせていただきまして、お話しさせていただいております。まあ、聞いたところによるとですね、このベータテスト段階、かなり早い製品化前の時期からですね、テストに参加して、この製品開発にですね、マイクロソフトの社員ではないんですが、かなり関わっているということでですね、もう本当にこの方たちがあってからこその Windows ホームサーバーなんじゃないかなと、そんな風に思っております。まあ、本当素晴らしいですよね。今お名前挙げさせてもらった皆さん、私も、Twitter、Facebook とかでもですね、いろいろお付き合いありまして、実際ね、お会いしてお話結構させてもらってるんですが、やっぱり素晴らしいですよね。ここにこの皆さんはですね、なんかこう同じ MVP でもこうありたいなっていうような活動をされてるかなと、私は思っております。この Windows ホームサーバーという製品にこう惚れ込んで、本当に詳しくマイクロソフトが発信している情報以上にですね、いろんな情報を皆さんと発信して情報を共有してですね、この製品を支えているのかなというふうに見ております。私もこうそういう感じで Windows 8とかをこう貢献したいなと思ってるんですが、なかなかそれに至らずですね、ポッドキャストじゃあ電卓立ててるとそういう状況なんですが、なんかいろんな MVP の方もおられるんですが、やっぱり一番カテゴリー的にですね近いということで、一番こうなんかお話がね、させてもらってる方たちかなと私は思っております。それ見るとこうその終わりたいなっていうふうにね、そんなふうに思うことが多いです。そういった Windows ホームサーバーなんですが、非常に残念なことにですね、今月末で販売終了ということになってしまいます。いずれにしてもですね、この製品っていうのはですね、必ず収束をしてしまうものです。過去にも Windows 関連いろんな製品が出ては終了してしまったと、発展的にバージョンアップしていったものがあれば本当に収束してしまったものもあると。で、 Windows ホームサーバーそのものの考え方っていうのはいくつかこう機能的にはね受け継がれているものもありますし、Windows 8でもですね使えるようになっているところもあります。ただこう一方こう新しいテクノロジーっていうのが出てきて、そっちにもこう向かってね、行かなきゃいけないのかなっていうところもあるのがね、非常に何ともこう複雑な心境っていうのは正直なところあるんですが、やっぱりこの家庭内サーバーというかオンプレミスの、ね、サーバーというよりは、このクラウド志向に強くなったっていうところがですね、 Windows サーバー製品、あとマイクロソフトのこのコンシューマー向けの考え方、スカイドライブでね大容量のデータが自分じゃなくてクラウド上に置けるようになったとか、あとはもう Windows 8とかでですね、もうスカイドライブが普通のドライブの一つとして統合されているという状況を見ると、やっぱりこれも時代の流れの一つなのかなという、いう感じがします。本当になんというかちょっと一方ね寂しいところあるのかなっていうねところはあります。で、一方ですね、じゃあ Windows ホームサーバーの代替案というのはありますかということがありまして、考え方の一つとしてっていうことで、よく先ほど言いましたテクニカルライターの清水さんとかも話をされているようなんですが、 Windows 8これをサーバーにしてしまうっていうのも手じゃないかっていう考え方もあるようです。で、 Windows 8にはですね記憶域プールっていうことで、もしくは先ほど言いました VVOLT を併用するということで、複数のハードディスクを 一つにまとめて見せる機能もありますし、あとバックアップに関してはファイルの履歴という機能で世代別にこうバックアップを取ってくれるということもできます。まあ、これについてはですね、以前番組でもお話をさせていただいたことあるんですが、まあ、そういったことを考えるとサーバーに必要なバックアップだとか、その大容量の、ね、ディスクのシステム、ファイルシステムの対応だとかですね、まあ、完全なくなってしまったわけではないんで、代替案として Windows 8をサーバーとして、つまり一般の仕事じゃないですよ、一般家庭で使うサーバーとしてですね、使うのもありじゃないかなっていう考えもあります。まあ、その一方ね、バファローの NAS 買ってきて使えばいいじゃんって話もありますし、まあ、それいろいろ考え方あると思うんですけども、まあ、まだね2016年まで使えるとはいえですね、これからまた状況がどんどん周りのクライアントの状況が変わっていきますんでね、まあ、ちょっといろんなところを見て対応していかなきゃいけないのかなって、そんなふうに思います。そういうことでですね、ちょっとなんか取り留めもないようなお話してしまって申し訳ないんですが、以上ですね、 Windows ホームサーバー2013年12月31日をもって販売終了ということで、この OS に感謝してですね、この OS とこれに、ね、関わってきた皆さんに敬意を表しまして、お話をさせていただきました。第218回は Windows ホームサーバー販売終了の話をさせていただきました。なんかね、この OS 私本当にお気に入りなんですよね。まあ始まりがあれば終わりあるっていうところになりますんでね。まあね、もう本当今月末で終了してしまうという OS の話をね、なんでこうしたかっていうのはあると思うんですね。多分この話聞いて、あ、Windows ホームサーバーいいなと思って買ってもですね、いや、でも収束することが分かってる製品ですからね、まあ、どう受け取るかっていうのはね、皆さんそれぞれ違うと思うんですが、なんかね、やっぱこの話はね、Windows ホームサーバーの話はね、最後にしたくてですね、ちょっと無理やりお話をさせていただきました。なんかね、こう、ワクワクするって面白い OS なんですよね。まあ、ちょっとね、まあ、そういうところで、まあ、この番組でお話しするのがちょっともう最後になってしまうかもしれないんですが、ちょっと Windows ホームサーバーということで、まあ、素晴らしい OS があるということをですね、お話をさせていただきたいなと思いました。はい、まあ、そういうことで、もういよいよ年末を迫ってきまして、あと2週間ちょっとですね、年賀状を作んなきゃいけないなというところで、まあ、例によって私インプレスの、ね、年賀状本買ってきて、これからこう子供と犬の写真を厳選してですね、まあ、どの写真を使うかとかですね、そんなことをやってちょっと年賀状作りたいなと思っております。まあ、それでこの間ねプリンターのインク買ってきたんですけど、高いですね。ね、Amazon で、私の EP804A のプリンターのインクが4780円、もうしょうがないんで買ってきましたけどね。いや、これ1本買えたら、プログラミング C シャープって本が新しく出たんですけどね、本買えたなと思いながら、まあ、ちょっとプリンターのインク買ってきて、まあ、ちょっと印刷して年賀状作ろうかなと思っています。はい、そういうことで、じゃあまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。